声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回は株式会社ネクストディール代表取締役の大林博さんにお話を伺いたいと思います。大林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
ネクストディールの大林でございます。
まずこのネクストディールさん、どんなことをやってる会社なのか、そのあたりから教えていただけますか。
はい、2つ事業がありまして、1つがですね、成長支援事業という M&A の仲介と、はい、まあ、財務のコンサルティングをやっている会社でございまして、はい、もう1つは、ブランド支援事業という申しまして、いわゆる輸入貿易海外 OEM の事業となっております。
そうなんですね。この M&A とか、まあ、財務のところとブランド支援ということで輸入仲介で、なんか関係性はあったりするんですか。
ですね、まあ、それを話すと私の会社の歴史になるんですけど、
歴史、はい、ぜひ今までの経験も教えていただけたらと思いますが、はい、
2012年に四季株式会社という会社を設立しまして、はいはい、でその時にもともとはマッチングアプリの会社をやろうとしてたんですけど、
じゃあ今とは全く違う、
でそれで全く1年目で全く儲かんなくて、東京の由楽町から大阪の松原市っていうところに事務所を移転して、
はい、
でそこから男性向け の、 健康食品事業っていうのを始めまして、通販ですね。
そこもまた大きな転換ですね。
あ、それはですね、私が、はい、はい、いわゆるペースメーカーを入れてる関係で、
お、はい、
バイアグラを飲めないということ で、
で、
これはなんかこういう人向けになんかサプリができないから売れないか
と。
でそれを売ったらなんか初月から100万円ぐらい売れて、
あ、はいはい、
これはいけるかもって、わーってでずっともうやってったんですけど、ああ、2017年の8月に警察が来てですね、
はいはい、
薬機法で刺されまして、
そうなんですか。
はい、で2018年に、うん、その事業を売却することになりまして、で 何しようかってなって、結果的にその罰金は50万円だったので、まあ、そんな大きな影響はないんですけど、はいはい、何しようかなと思ってアメリカのそのサービスを見て、
うん、
なんか日用品を定期的に届けるビジネスがすごい伸びてるみたいなことを聞きまして、うん、これだと思って始めたのが、はい、いわゆるカミソリのサブスクですとか、電動歯ブラシの替え歯ブラシを定期的に届けるというビジネスを始めたんですけど、今度はもうそれがまた伸びたんですけど、
はい、
今度はですね、お金がないのに広告費を突っ込みまくって、
ああ、はいはい、
で結果的に資金繰りが苦しくなって、はい、2025年の7月に売却をすることになったんですよ、事業。
じゃあいろいろ事業の売却経験は持ってらっしゃるんですね。
それで、まあ、従業員もですね、29名ぐらい、はい、もう30名近いかったんですけど、もう5名にしちゃいまして、はい、で、そこから去年の11月に、ネクストディールという社名に変えまして、
はい、
で、まあ、で、その輸入のことをですね、その歯ブラシとかカミソリの輸入をやってたので、うん、まあ、それをいろんなメーカーの方、EC のメーカー様ですとか、そういったところの方に、提案しようということで、うん、輸入の仲介をやりつつ、まあ、これまでの M&A の経験を生かして、M&A 仲介をやってるという。
なるほど。じゃあ、いろいろやっていって、その時に得たノウハウを、今度は提供しようという、はい、そういった事業になってるわけですね。
そういうことです。まあ、これまで、まあ、あと、もともと証券会社ということもありまして、あ、はい、まあ、営業的な要素もあって、
はい、
で、まあ、その証券会社の後に広告代理店を経営してたんですけど、もうなんか営業が疲れたんです。営業でこう、
はい、
やいのやいのこう詰めるのか、
はい、
で12年やったんですけど EC も向いてなくて、
ああ、
自分に向いてるのはやっぱり営業だった。
じゃあその原点にまた変えるような感じで、
また戻ったと。で証券会社の時もいわゆる IPO とか M&A の部署にいたので、
ああ、はい、
まあ、だから18年越しに戻ってきたみたいな感じですね。
すごいですね。なんかそういった経緯があって、はい、で今の事業になるわけなんですね。
はい、そうです、さようでございますね。はい。
M&A っていうのはどうなんですか、はい。日本ってそんなになんか聞かないですけど、これからってやっぱり可能性としてはどうなんですかね。
いや、もうすごいこれから伸びると思ってまして、うん、まあ上場してる会社も今の仲介だけで上場してる会社もたくさんあるんですけど、うんうん、まあその背景としてやっぱり3つありまして、はい、 一つは、その事業承継に関するところ。まあ、いわゆるその日本の構造上の問題っていうのもあります。で、二つ目が、いわゆるその上場するとか、スタートアップとか、そういったところのベンチャー向けの出口の戦略として M&A が増えてくるっていうところ。
なるほど。
で、あとはその選択と時代の流れによって選択の集中が早くなってたりですとか、まあその売却によるキャッシュ化っていうところで、まあ戦略上のポートフォリオの入れ替えっていうところで増えるっていうところでいくと、増える。間違いなく今後、アメリカ以上に、アメリカばりに増えるんじゃないか
そう
と。
なんですね。確かに、まあ、どんどんどんどん、まあ、世代も、進んでいくと、やっぱり事業承継の問題ってどうしても出ていくから、
い
儲
やー、
かって
そう
る
で
の
す。
に、なんか
や
ね、
め
後
る、や
継ぎ
め
い
る、
な
み
い
たい
と
な。
なったら、もったいないですもんね。
そうです、そうです、そうです。そういうの、めちゃくちゃ増えるっていう話ですね。
だからそうすると、そこも買いたいっていう企業もやっぱり出てくるから、
で、
両
出てくるから。
方のニーズが出てくるわけなんですかね。
そうです、そうです。だから、まあ、いろんな買う側の思惑もあり、売りたい人も理由があり、みたいなところで、まあ、それをこう、うまくつなげて、たくさん高い手数料と言われている、まだ仲介手数料をもらうっていうところで、うまく調整するっていうことですね。
でもなんか、買収して買ったとしても、果たしてそれがちゃんと機能するのかとか、自社の今の事業と相乗効果生まれるのかっていうと、なんか結構不安な部分もあるのかなと思う。そのあたりってい いかがな
や、
んですかね。
その通りでして、まあ、結局買ったはいいけど、うまくいかないケースもやっぱ非常に多いので、やっぱりうまく買った後からのがスタートっていうところもあって、その買収後のコンサルティングっていうのも非常に部分、重要なポイントではないかなと思います。
そのあたりも大林さんはサポートしていこうかなって考えてらっしゃるんですか？
あ、そうですね。まあ非常にこれ重要な部分で、まあ他のところはなんかもう、まあめんどくさいってなっちゃうんですけどね。ですけど、まあ次またそのお取引につながる可能性が非常に高いので、まあそこは丁寧に、お金手数料もらったか終わりってわけではなくて、そこも丁寧にやっていきたいなというふうにはちょっと思ってますけど。
じゃあ今までの経験も踏まえながら、どうやってやって会社を運営したらいいかとか、M&A した後どうすればいいかっていうところもサポートされていくわけなんですね。
あ、そうですね。それは本当に大事なところかなというふうに思いますけども。
この番組は経営者の志という番組ですので、ぜひ大林さんの志も教えていただけますか？
はい。僕はですね、今までも数えきれないぐらいの、失敗をしてきたんですけど、で、まあ、もういい年になってまして、で、まあ、いろんな失敗を生かしてるからこそ、今、経営者の方に、助言ですとか、アドバイスができると思ってまして、なので、いわゆる我々のネクストディールとして、期待を超える、ディールを、提供したいっていうところあるんですけど、まあ、我々のそのご縁だったりとか、まあ、仲介した方です、お取引に関して、まあ、最高のディールを提供したいという志がやっぱありますので、売った方、買った方、まあ、その輸入の仲介した方も踏まえて、全部の取引先様が発展できるような気持ちで、丁寧にお取引をさせていただきたいという志がございます。
やっぱり今までの失敗は数多くやってるかもしれないですけど、そこが生きているっていうことなんですね。その経験
まあ、
がある
そう
から
で
こ
す
そです
ね。
よね。
まあそうだと思うんです。本当に多分。まあその意味では、ある意味、まあ、事業を買う人も売る人も、まあ僕は50代なのですけど、ちょうど60代の方、70代の方もいれば、40代ぐらいの方もいて、あんまり若すぎると、お前何様だってなるんですけど、なんかそういう意味で、いろいろこう、親身になって話しやすいのかなっていうのも思ったりします。
そうですね。今後はどんな感じで、なんか事業を進めていきたいとか、こっちの方向やっていきたいとか、なんかそういったビジョンとかって、いかがですか？
なんかやっぱりですね、M&A 仲介をしてると、この会社はめちゃくちゃいい会社だなと思ったりとか、
お
もし自分たちにお金があるんだったら、一旦よくして、もっと企業価値を上げて売るような、なんかファンドみたいなこともやりたいなというふうに思ってまして、
なるほど。
なので、まあ、今の M&A 仲介もやりつつ、なんかそういうプライベートエクイティファンドのようなことも、やっていきたいと思っています。で、まあ、あと輸入の仲介の方は、まあ、なんかなんていうんですか、日本に、例えばアンカーさんですとか、エアドックみたいな中国のブランドがあると思うんですけども、なんかまだない、国内にないブランドを輸入して、 まあ、独占販売みたいな感じで、はい、多くの方に伝えたいなみたいなのはあります。
やっぱり海外でいろいろいいサービス、いい商品とかあれば、それも日本でまだないので、
そうですね。
輸入していくっていうことなんですね。
そうです。まあ、仲介するだけで、うちが運営すると失敗しそうなんで。
じゃあ、その仲介もやっていきたい。
そう、やっていきたいって感じですかね。はい。
じゃあ、ますますこれからいろんな企業さんとの取引も増えていって。
そうですね。はい。まあまあ、なので、まあなんか結構ビジネスマッチングアプリとかでゴンゴンやってるんですけど。
おー、そうなんですね。じゃあ、ぜひね、今日のお話聞いて、はい、ちょっと、なんか面白そうなんで、話してみたいなとか、そういった気軽な感じでいいですかね。
そう、もうなんかいきなり会社売るとか、買いませんかとか、そういう話じゃなくて、
はい、
まあ、おっさんがなんかおもろい話しとるわ、みたいな話で、はい、聞いてもらえればなと思う、聞いてもらえればなと思いますけど。
いや、ぜひぜひ、そういった興味持っていただいた方がいらっしゃれば、このポッドキャストの説明欄に、大林さんのところの会社のホームページの URL と、はい、あと X の URL も掲載しておきますので、はいはい、よかったらぜひそこからお問い合わせとか、はい、DM も送っていただいて、
は
い
は
い、
DM もでも、引用でも、
はい、やっていただいて、ぜひ、ね、はい、気軽にお話ししていただければなと思います。
は
い
は
い、
半年ぐらい固定のツイートにしておきますね。固定ポストに。
はい。ぜひぜひそこ聞いたよって言って、なんか面白そうだったから声かけましたって言っていただけたらと思うので。
あ、そうしよう、そうします。はい。
はい。ぜひぜひ。はい。今日は株式会社ネクストディール代表取締役の大林博さんにお話を伺いました。大林さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
届ける、コエラボ。